今日は使徒行伝の16章6節から10節までです。使徒行伝16章の6節から10節、ここはパウロの第二次伝道旅行の途上の箇所で、パウロの第二次伝道旅行といえばですね、第一次伝道旅行はパウロはバルナバと一緒に伝道旅行しましたけども、第二次伝道旅行はパウロとバルナバは意見の対立によって反目してそれぞれ別行動をたどってしまいました。でパウロは一人で、16章1節の方を見ると、デルベの方に行って、そしてついでルステラの方に行ったと、アンティオケから、地中海沿いをぐるっと北に西に向かったわけですけれども、でそこでルステラという町に来ました。ルステラというところは第一次伝道旅行の時にパウロを神様にして、パウロとバルナバをなんかゼウスとヘルメスにしてしまって、そしてしたかと思えば今度は手のひら返してパウロに石打ちの剣して、もう一旦死んだかのように、見えて、でそれでパウロを町の外に引きずり出して放り出した町、それがルステラですね。でそのルステラにパウロが再び行ったところ、そこでテモテという若者に会いました。でこのテモテは非常に見込みがある若者だとパウロは踏んで、そしてこの彼を一緒に連れて行きたい、一緒に伝道旅行に連れて行って、バルナバと、それまでペアで組んでいて、で今度一人になってしまった。で今度はこのテモテと一緒に、伝道していきたいと、パウロの右腕として、行きたいと思ったんですね。でそれでパウロはこのルステラでテモテを得て、そしてこれから、またアジアの方で宣教しようと、意気込んでいたところです。で、6節はそこから始まります。16章6節から、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。ある夜、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べ伝えさせるのだと確信したからである。アメン。今読んだところわずか数節で、しかもアジアでとかフルギア・ガラテアとかいろんなわからない地名が出てくるんですが、パウロがいたルステラから、最終的に、彼はトロアスで幻を見たとあります。ルステラからトロアスまで、巻末の地図の方を見ますと直線距離だけでも1000キロぐらいあります、1000キロです。当時交通手段はそんなに発達しておりません。で、旅はいろいろな危険を伴いますし、現代以上に、多くの労力とまた、資材物質なども消費します。そのような中で1000キロもの距離を、このわずか数節で済ましているんですけれども、しかし、パウロたちはテモテを得たと思った。でテモテを連れてこれからいよいよアジアで宣教するんだと、燃えていたんですけれども、ところがですね、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたんです。まず6節、御言葉を語るのは良いことです。片っ端から伝道してい、くのは良いことだと思ってそういう風にする人もいるんですけども、 しかし聖霊がなんと御言葉を語ることを禁じることがあるんですね。その地方で、どういうわけで我々は、そういうふうに禁じられるのか分かりません。しかし一見人間の目にとっては良いと見られるようなことをも聖霊によって差し止められることがこの御言葉を見るとあるようですね。最終的にアジアの方では宣教されます。エペソとかね、あの黙示録に出てくるナースの教会、それ全部アジアの教会です。フィラデルフィアとかスミルナとかエペソとかアジアです。でもこのその時はまだ時ではなかったらしいです。主の御心は示されませんでした。この時ルステラから、フルギア・ガラテアの地方ですので、一旦西の方に進んでいたのを一旦とどめられて、でそれで聖霊によって禁じられて一旦北上しました。ムシアに面してビテニアというのはそのところから見て北に位置するところでしたので、北の方に向く、ビテニアの方に行こうとしたんですけども、でもイエスの御霊がそれをお許しにならなかったと。ねえ、パウロはこの時点でもう数百キロぐらい、歩いていたわけです。また何日でしょうね、一体その期間徒歩で歩いて伝道してでも聖霊によって禁じられて、徒歩で歩いてでも聖霊によって禁じられて、何百キロもの間特に大した伝道活動もできず、また魂の刈り取りもできず、おそらく手も手も苛立ったことでしょうね。私は一体何のためにこの人とパウロと一緒にこうやって突き歩いてるんだろう、キリストの福音を伝えるためじゃなかったのかと。このパウロさえも何か責め立てるようなそういう思いが上がってきたんでしょうかね。まあそれは分かりません。とにかく人間イライラするものです。そうして何百キロも何日も特に示しもないまま、でもとにかく彼らは御言葉を伝えました。御言葉を伝えた。でも目に見える成果がなかった。そうして幾日も幾日もやって、そしてようやくトロアスというところに着きました。トロアスは海岸があるところです。まあいよいよずっと北に行って西の方に行ってまた西の方に行って、でいよいよ、1000キロぐらい歩いたんですね。直線距離で1000キロ以上。でそこにできてやっと幻が与えられるんですよ。その幻は一人のマケドニア人がいました。でそのマケドニア人はこう言ってます。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。懇願しました。主の御霊が導かれるということが何日も差し止められることがあります。その間皆さんは何をしてよいのかわからない。でもとにかく伝道するべきです。それでも御言葉を伝えるべきです。それを怠ってはなりません。パウロはテモテへの手紙に御言葉を述べ伝えなさい、折りが良くても悪くてもしっかりとやりなさいと言っています。パウロもテモテもこの時二人で一緒に、折りが悪かったにもかかわらずそれでも御言葉を述べ伝え続けました。次の地点がわからない、最終的にこのマケドニアだと、主の御心はアジアではなく古着屋ガラティアでもなくマケドニア、まずそこに行って御言葉を述べ伝えなさいでした。その間人はさまよい歩きます。疲れます。持ち物はどんどん消費していって、旅に必要な物資もどんどん使い果たしていきそうになっていきます。しかし主のそこが主の御心で ないときは、本当に与えられないときは与えられないんです。しかし主は皆さんをしっかりと導いてくださるお方です。次の土地がどこかわからなくても、そして結局彼らは、マケドニアの、主の御心はマケドニアだと分かったのでマケドニアに出かけることにし、そしてしかも、11節ですね、 そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して、翌日ネアポリスに着いたと。早いですね、彼の行動は。もう、ビジョンが示されたら、もうそこだと行くんです。で、そして、ネアポリスからピリピに着きました。このピリピはマケドニア地方の第一の都市です。で、ピリピにこそ主の御心の宣教地だと分かってピリピに到着したんですけども、で、そこを行ってみると、安息日に、まあ、町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行きと13節にあるんですが、安息日に普通パウロそれまで街道に行ってユダヤ人のところに行ってそして福音を伝えていたんですがなかったんです。街道が立つには最低10人のユダヤ人が必要で、ということはこのピリピという町にはユダヤ人が、まあ、10人満たなかった。でしかも祈り場と思われるところに集まってきたのは女たちでした。パウロたちが一生懸命さまよい迷った挙句着いたところは街道がなく女たちしかいない。でもパウロたちは福音を伝えました。で、そこで使われたのが14節、まあ、テアテラ市の紫商人で神を敬うルディアという女、まあ、彼の彼女の心を開いて、そして彼女もその家族もバプテスマを受けた。で、それで彼女の家に来て、泊まってくださいと誘われたので泊まった。彼女たちの家族がまずこのマケドニアでの第1号です。救われた第1号で、その後ですね、パウロたち非常にひどい目に遭うんですよ。その後祈り場に行く途中、占い女に、なんか取り憑かれるかのように、まあ、この人たちは意図高き神のしもべで救いの道を伝えているのですと、まあ、大声で食事中ついて回って叫んでということをされて、で、それでパウロがもういい加減うんざりして、イエスの名によって占いの霊出ていけと言うと、占いの霊が出ていって、もはやその女は占い師としては使い物にならなくなってしまうんです。で、それで牢屋にぶち込まれ、その主人たち儲ける望みがなくなったから牢屋にぶち込んで、で、鞭打たれるんです。それでもパウロたちは獄中で福音を伝えていたんです。なぜ福音を獄中で伝えていたか、記述がないのになんでそんなことを言えるのかというと、その夜大地震が起きました。で、牢屋の鎖という鎖が手から外れて、ね、囚人たちの地震が起きたことによって鎖が溶けてしまったんですね。でも囚人たち逃げなかった。普通逃げます、鎖が手から離れたら。なのになんで離れなかった。おそらくパウロたちが伝えている神、その神がいかに力強く素晴らしいお方であるか、それを知って、その夜地震が起きたんですよ。パウロが捕まってその夜、だから他の主人たちも、このパウロたちが信じている神、述べ伝えている神はただものではない、恐れがあったんですよね。で、それで、その監獄の監視長パウロをもう本当に神の使いのようにひれ伏して死を、30節ですね、先生方救われるためには何をしなければなりませんかと震えてひれ伏して、そういうふうに言うんです。立場大逆転ですね。牢屋にぶち込まれている人にのところに行って、監守長がひれ伏して先生方と言うんです。それほどパウロたちを恐れたんです。人は立場ではありません。置かれている状況を、囚人であったとしてもこのように権威を帯びることができるんです。なぜか、いつどんな時でも絶えず主を信じて御言葉を述べ伝え続け、獄中にあっても御言葉を伝え続け、その夜賛美をし続けたからです。 御言葉を伝えること、賛美を絶やさぬこと、それは権威を帯びるコツです。いつでもこれを絶やさぬにいけば、主はどのような苦しみの中からも救い出すことができるお方であるし、また次に行くべき道、次になすべきこと、それを知ることができます。ピリピリ で最初に伝道した時はパウロたちはこんな感じだったんですけども、でも後のピリピ人への手紙を見ると、ピリピはピリピにおいてはさらに執事が立ち、長老たちが立ち、教会が立ち、そして、パウロはピリピの人たちにこのマケドニアにおいて伝道し、そして私たちを献金によって助けてくれたのはあなたたちだけだと、パウロは俺の手紙をピリピ書で書いています。そこまでピリピは成長したんです。後に成長するんです。当初思いもよらなかったことでしょうね。このピリピの町に着いた時、異邦人だらけで、偶像だらけで、占いがはびこっていて、しかもユダヤの街道がなく、女たちしかいない、祈りに来るのは女たちしかいない、こんなところに神様導かれてどういうつもりだろうと、もしかしたら思ったかもしれないんですが、でも主の御心は人の思いをはるかに超えています。主がなそうとしておられることは人間の思いとは違います。人間はアジアやフリギュアとかガラティアで、伝えようとする。でも主の御心、真っ先の御心は別のところにある。そして主の御心が示されるまではさまよい歩くかもしれません。でもそれでも絶え間ず御言葉と賛美を続けているなんであれば、主はしっかりと皆さんを導いてくださいます。どうか絶え間ず望みを失わず、いつでも主につながり続けて主の御業を行う皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、私たちは本当にとかく目に見えることによって一喜一憂しがちです。でも主の御心はしっかりとあなたのうちにあり、そして私たちがそれを知らずとも、とにかく望みを失わずに御言葉を続け、賛美をし続けるのであれば、このようにあなたの御業が働くき、人々が福音を知り信じ、多くの生徒たちが生まれる、そして後にはパウロたちを養うまでになる、このピリピの教会が立ちました。どうかしよう、私たちもいつでも絶え間ずにあなたの御言葉をしっかりと握って述べ伝え、賛美をし続けることができますように、どうか助けてください。私たちは本当に日常のもろもろ必要がありますし、また運転資金も常に必要です。主よ、どうかあなたが絶えず私たちの必要を満たし続けてくださる方であることを、私たちがいつでも信頼し安心して日々のことをあなたの働きをなし続けることができますように助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
27番を3日に。